much earlier. So much earlier. Place on broiler pan, place on broiler pan. Waving bands of defiant yellow rows, some wearing shiny new clothes they have stolen, France through the debris crossed streets in the heavily metro central ward. Two zone, hot water, Brush meat with marinade, brush meat and vegetables with oil, monstrous.
皆さんおはようございます。2020年5月17日日曜日、本日もブックなどのポッドキャスト、コーヒーも一杯が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。盛岡は少し動いただけで汗ばむような陽気です。とてもいい朝です。皆さんの住んでいる町にはどんな朝が来ていますか。今日もコーヒーを飲んだり朝ごはんを食べながら、もしよろしければ拝聴ください。さて、前回の岡本仁さんとの配信、サンデープロミス僕のおじさんの音楽はいかがでしたでしょうか。盛岡と東京をズームでつないでの配信、途中岡本さんの音声が途切れたりと、皆さんお聞き苦しい箇所があったのではないかと思われますが、内容的には、話を聞いている僕も感動して泣きそうになるぐらいの神回だったと思っています。イラストレーターの和田誠のエッセイに銀座界隈ドキドキの日々というのがありますが、彼がライトパブリシティという広告代理店に入社していた頃の、いわゆる若き修行時代の日々を綴ったエッセイなのですが、前回のポッドキャストは、岡本三番銀座界隈ドキドキの日々という趣があったような気がしています。今日の配信は前々回から引き続いて、ジャーニー・スルー・ザ・パスト、後編をお送りしたいと思います。今日はですね、アメリカのベイエリアでの買い付け旅で聞いた音楽や、聞こえてきた音楽、それから出会った人々のことをお話ししたいと思います。いつかどこかの思い出も、今このエアポケットのような時間に思い出すことで、少し先の未来を生きるための軸足になればいいなと考えています。アメリカの西海岸、通称ベイエリアに初めて行ったのは、ニューヨーク買い付けの翌年なので、2018年、ちょうど2年前の5月のことでした。サンフランシスコ国際空港に降り立ったのは、確か朝の10時ぐらいだったと思います。長時間のフライトで、10時間ぐらいかな、9時間10時間ぐらいのフライトだったと思うんですけれども、僕はその長時間のフライトというのはとても苦手で、なかなか寝つけず、ワインをがぶ飲みしたり映画を何本も見たりしていたんですけれども、なかなか眠れずにぼーっとした頭で、イミグレーションを通った記憶があります。で、空港から、向こうの電車でバートっていうのがあるんですけれども、バートに乗って、まずは頭をシャンとさせようと、確かコーヒーを飲み行ったんですね。でバレンシアストリートというところまで行って、フォーバレルというコーヒー屋さんで、まずは朝ごはんを食べようと、朝ごはんを食べて、コーヒーを飲んでいました。でそこで、ぼんやりとご飯を食べていたら、流れてきたのが、この曲です。 りしている曲は、バズコックスで Why Can't I Touch It です。余談ですけれども、僕の大好きなマイク・ミルスの映画、20th Century Human のサントラにもこの曲が入っていて、レコードのクレジットを見てとても嬉しくなった記憶があります。なんとなくサンフランシスコというと、この曲と長い坂道、その風景がなんとなくシンクロします。さて、4バレルで英気を養って、ホテルにチェックインするのはもったいないので、まあ、そのまま買い付けをしてしまおうと、グロサリーやベーカリーを歩いてオリジナルのトートバッグや、雑貨を買い漁りました。で、本屋での買い付けも、初日からスタートしたんですけれども、まずは長らく憧れていたミッション地区のアドビブックスという本屋さんに行きました。で、この本屋のことを初めて知ったのは、リラックスという雑誌の、サンフランシスコ特集があったんですけども、それを見たのが多分アドビブックスを知った、初めて知ったんだと思います。で、アーティストの、クリス・ヨハンソンが、常連の本屋さんという紹介のされ方をしていたと思うんですけど、まあ、ようやくその憧れの本屋に行ったんですが、壁にクリスのペインティングがきちんとあって、ちょっと軽く感動しました。もちろんその写真も撮ってきましたね。で、そのアドビブックスのオーナーさんは、女性の方で、で、会見の時に少しお話をしたんですけれども、で、僕が、まあ、日本人であるということを伝えましたら、娘さんが近々東京に移住するんだという話をしたように記憶しています。で、次に立ち寄ったのが、同じくミッションの、アレイキャットブックスという本屋さんなんですけども、まあ、猫がモチーフになっている本屋なので、まあ、至る所に猫のマークが書いてあったり、看板に猫がついていたりするような、可愛らしい本屋さんだったんですけれども、この店の店員が、まあ、とにかく最高で、入ると音楽が大音量でかかっていたわけなんですが、僕が店内に入って、本を物色していたら、曲がですね、ゲンズブールの、手切れという曲に変わりました。で、その店員がですね、今まで本を陳列していたんですけども、わざわざオーディオプレイヤーに戻って、音量マックスに近い音量にして、ほぼフルボリュームでその手切れっていうのを、僕は聞きました、その場所で。で、本当にこの曲大好きなんだなぁと、音楽が好きな本や音楽が好きな店員がいる本屋って最高だなぁとその時思いました。よくうちの店も、まあ、本屋なのに音楽の音量が大きいよねと、なんか音楽が前面出てるよねっていう話をされるんですけど、今そのアレイキャットの店員の影響なんだっていうことに気づきました。それではそのセリジュ・ゲンズブールの、手切れをお送りしたいと思います。Comme dit Sylvain Verlaine au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'à ce mur. Des adieux à jamais, et je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs et beaux
Жизнь Камни себя вяло Ушел на век А счастливый не тот день Ты же новый Ты цу я дежу за век Ты тепло Ты сомблот, ты живи А потом Ты сон и лава Ты задива жаме
まあ、そうこうしてるうちに初日で荷物がパンパンになりまして、もう夕方近くなっていたので宿に行こうかと。サンフランシスコの宿は、ホテルノースビーチという宿に泊まりました。で、僕は、ノースビーチという地名だけでご飯が3杯食べれるぐらい、いわゆるビートジェネレーションという、まあ、そういうムーブメントの作家たちにかぶれていたんですけれども、ホテルのブッキングサイトで多分もっと安かったりいい場所の宿があったと思うんですが、あのシティライツブックスから目と鼻の先というだけで、その宿を取りました。で、宿に荷物を下ろして近所のチャイニーズレストランでチンタオビールと焼きそばを食べた後、もちろんそのシティライツブックストアに行きました。ただ全くカウンターカルチャー集がしなくって、お土産屋さんというような感じですかね、まあ、観光名所っていうような、ムードのお店になっていました。で、次の朝、少し早起きをして僕はある場所に行きました。そこはコロンブス通りに面した、ワシントンスクエアという公園なんですけれども、ベンジャミン・フランクリン像があって、聖ピーター&ポール教会というのがある場所なんですが、ノースビーチの、ローカルの人たちの、憩いの場所という感じの公園です。で、近くにコーヒーショップがあって、どこからかカプチーノの香りがブーンと漂うような場所なんですけれども、で、そこで僕が、大好きな作家、リチャード・ブローディガンという作家がいるんですけども、ブローディガンがアメリカのマス釣りという小説の、表紙をそこで撮影した場所として有名なんですが、で、その憧れの小説家がいた場所ということで、そこでブローディガンごっこをしたり、まあ、芝生に寝転がったり、たっぷり1時間ぐらいのんびりとして、すぐ近くに、ママゾン・ワシントン・スクエアっていう最高のレストランがあるんですけど、そこで、まあ、最高の朝ごはんを食べに行きました。なんとなく今日みたいな天気の日は、あのワシントン・スクエアを思い出します。で、そこで、まあ、寝転がって聴いた曲がこの曲です。 お送りしているのはベックでザ・ゴールデン・エイジをお送りしております。その後また2日目の買い付けが始まるわけですけれども、そこから約1週間、サンフランシスコは本当に忘れられない出会いがたくさんありまして、買い付け3日目ですかね、買い付けに夢中になるあまり間違って変なバス停で降りてしまって、でそこに降りた瞬間にもう辺りの雰囲気が他の場所と明らかに違うんですよね。あ、ここは閉まったと、思ったんですけども、もう遅くって、でガイドブックに、ここを歩かないでくださいと書かれていた、まさにそのテンダーロインというエリアを僕は間違って歩いてしまっていたわけです。通りには目つきの悪い不老者や薬の売人みたいな人たち、それから薬中なんかがうろうろしているエリアで、もう一刻も早く通り過ぎようと足早に歩いてたんですけども、なんだかヒップな店が右手に見えてきまして、どうも洋服屋さんというか、古着屋さんっぽいなと。で、寄せばいいのに入っちゃったんですよね。で、そしたらそこにいたのが、店主のマークでした。で、それ以来、マークには、翌年の2019年も、ベイエリアに行ったんですけれども、翌年もマークに会いに行き、帰国した後も、マークからいろいろ送ってもらったり、それから滞在中もいろいろ気にかけてくれたり、おすすめの場所を教えてもらったり、本当によくしてもらっています。彼は今オークランドに移住しちゃったみたいなんですけども、マーク元気にしてますか？あ、聞いてないと思うんですけど、もう一人素晴らしい出会いがあって、某有名テック企業に勤めている、友人の加藤さんなんですけども、去年の買い付け旅行は、6月の鹿の熊谷さん夫妻たちと一緒にバークレーの加藤さんの家に泊めさせてもらったりしたんですが、彼に初めて出会ったのが、その2018年の、ベイエリアの旅でした。もともと彼の奥様が、盛岡出身の方で、で彼女が盛岡に帰省している時に、僕がベイエリアに買い付けに行くんだという話をしていたら、それならうちの旦那とご飯食べたらという話になりまして、で、全然会ったこともない人に、オークランドの、今は亡きカミーノというレストランで出会ったのが、彼との初対面です。なんだかわからないんですけども、なんかワインの用意も手伝ってか、彼とはすぐに意気投合して、で再会を誓い、 その後、まあ、彼が何度か盛岡に来てくれたりとかしていますね。また、加藤さんにもすぐに会いたいなと思っています、まあ、そんなこんなで、旅の中でたくさんの出会いがあったんですけれども、その彼らに最後の曲になりますが、彼らに捧げる曲を1曲おかけしたいと思います。
Like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So, honey, keep on smiling through.
お送りしている曲はジョニー・キャッシュで We'll Meet Again です。またいつかどこかで、旅の話は機会があればしたいなと思います。僕はそれまである一定の場所から、外に出たことがなかったんですけれども、前回お送りしたニューヨークから始まった旅がなんとなくですけれども、僕を勇敢に、まあ、大胆にしてくれた気がしています。今年も旅に出たいですね。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。